ではですね、短くですけれど御言葉を分かち合っていきたい、そのように思います。今日はエペソ人への手紙の1章の20節から23節の御言葉になります。設立2周年ということで、少し教会のことについてですね、お話をできればと思っています。私がお読みしたいと思います。神はその力をキリストのうちに働かせて、彼を死人の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右に座せしめ、彼をすべての支配、権威、権力、権勢の上に置き、またこの世ばかりでなく、来るべき世においても唱えられるあらゆる名の上に置かれたのである。そして万物をキリストの名の下に従わせ、彼を万物の上に頭として教会に与えられました。この教会はキリストの体であって、すべてのものをすべてのもののうちに満たしている方が満ち満ちているものに他ならない。アーメン。今日はこのところから満ち満ちている教会というテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。私たちの教会も完璧な人が集まっているというわけではありません。教会といえばやっぱり人の集まりですから、みんな欠点を持っているんですよ。教会は欠点のない、清く正しく美しい聖人のような人が教会に来ているともし思っておられたら、それは大きな誤解であります。教会は罪人の集まるところ。でもそれぞれ欠点を持っている人たちが集まっているからこそ、互いに補い合い、許し合い、受け入れ合い、理解しながら共に歩んでいくことができるところ、それがまた教会だと思うんですよね。世の中の付き合いで言うならば、もし気が合わない人がいるならば付き合わなくていいんですよ。考え方が違う人がいるならば、その人と交わる必要もないでしょう。でも教会はイエス・キリストというお方を頭として、皆兄弟姉妹なんですよね。そして一つの集まりなんですよ。自分自身の中に良いところもあれば短所もある。でも大事なことはパズルみたいなもので、出ているところがあればへこんでるところもある。そしてその一つ一つのピースが重なり合って、一つの素晴らしい絵柄が築き上げられていくように、教会は短所もある、また長所もある、そういう人たちが一致して集まるところ、それが教会だということを知っていただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。教会はですね、先ほども言いましたけれど、完璧な人を作り上げるところではありません。まして機械のような人間を作り上げるようなところでもないんですよ。何か宗教臭いような人を作るところが教会ではありません。教会は非常に人間臭いところですよ。なぜならばイエス様がそのようなお方だからですよ。イエス様は嬉しい時には喜ばれました。悲しい時には涙を流されました。ある時には頑固な父親がちゃぶ台をひっくり返すように、信念をひっくり返して、そして怒りを表されたお方ですよね。イエス様は非常に人間臭いお方ですよ。でもそのイエス様が教会をキリストの体として立てておられるということを心から感謝したいと思いますね。ある人は教会を見てですね、罪人のようなこんな欠点だらけの自分が行ってもいいんだろうかというように思われるかもしれない。ある人は教会は敷居の高いところというふうに考えておられる人もいるかもしれない。でも今日その誤解を取っ払っていただきたい。なぜならば教会は誰もが集うことができる、そのような場所、それが教会なんですよね。もちろん違いはあるでしょう。考え方も違うでしょう。また育ってきた環境や価値観やそれぞれ違うものがあるでしょう。でもイエス・キリストを信じ、愛し、使えるその心においてのみ、私たちは一つになっていくことができるのではないかなと思うんですよね。それがすなわち教会であります。欠けているところがあるならばそれを補って、そして 足りない部分があるならば、それを助け合いながら立て上げていくところ、それが教会だと思います。そして賭けのあるところにイエス様の栄光が表されていくことを心から感謝したいと思います。今日の御言葉の中にもあるように、この教会はキリストの体であって、すべてのものをすべてのもののうちに満たしている方が満ち満ちているものに他ならないとあります。これだけ読んだらですね、よくわからない聖書の箇所だと思いますよ。現代訳聖書では、だから教会はキリストの体であって、キリストが満ちあふれるところであると書かれています。リビングバイブル訳では、教会はキリスト様の体であって、すべてを作りすべてを満たすキリスト様の霊が満ちあふれる場所であると書かれています。教会はすべてを満ち満ちるまでに持っておられるイエス様がおられるところ、それがすなわち教会だとこのところで語られているんですよね。すべてのものを持っておられるイエス様が満ちあふれているところ、それが教会なんですよ。そこには何ら人間の考えが入り込む余地がない。教会はキリストのものですよ。教会はイエス様のものですよね。そしてこの教会の頭はイエス様ですよ。そして私たちはキリストの体だと教えているんですよね。ですから私たちは自分の力で何とかしようとする必要はないんですよ。自分がもっと強くあらねばならないとか、自分の欠点を何とか克服しなければならないとか、そういうことではなくて、そのままで私たちはこの教会の体の一部分であり、チームの一員であり、この教会に必要不可欠な存在だということを知っていただきたい、そのように願っているんですよね。今日の本文に戻りますけれど、教会にはキリストの権威が与えられています。以前にもお話ししましたけれど、権威と聞くとですね、あんまりいいイメージがない方もおられるかもしれませんけれど、でも教会は賭けだらけの人たちの集まりであるんですけれど、でも弱い者たちが集まっているその中に、神様はイエス・キリストの権威というものを与えてくださいました。エペソの1章の20節から21節の御言葉の中には、神はその力をキリストのうちに働かせて、彼を死人の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右に座せしめ、彼をすべての支配、権威、権力、権勢の上に置き、またこの世ばかりでなく来るべき世においても唱えられるあらゆる名の上に置かれたのであると書かれています。ひょっとしたら私たちはこの御言葉を読んで、当たり前じゃないんですかって、イエス様は神様なんだから、この世のものは全て神様のものだというのは当たり前じゃないんですかと思われる方もいるかもしれない。でもこのことは歴史的に振り返ると当然のことではなくて、ものすごいことなんですよ。皆さん、神様が人間を創造された時に最初にされたことは何だったかご存知でしょうか。神様が真っ先にしたこと、それが創世記の中に書かれているんですけれど、神様が真っ先にしたということは、それが人間に一番したかったことですよ。皆さん、好きな食べ物があって好きなものから食べるタイプですか、それとも好きなものは最後まで取っておいて嫌いなものから食べるタイプですか。皆さんどうですか。私はまず好きなものを食べますね。なぜならば兄弟が多かったからです。もうこの食べるということはすなわち戦いでしたから、ですから好きなものはまず食べるというね、そういう習慣が身についているんですよね。私6人姉妹ですよ、の6番目ですね。私で上にいっぱいいるんですけど、まあ、権力がね、上が結構権力あるんですよ。ですからもう食べるときは素早く欲しいものをさっとこう持っていくというね、そういう習慣が身についているんですよね。ですから神様が一番最初にしたことは一番したかったことだと私は理解しているんです。そして聖書を見るとこのように書かれているんですね。創世記の1章の27節から28節を見ると、 神は自分の形に人を創造された、すなわち神の形に創造し男と女とに創造された。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ、また海の魚と空の鳥と地に動くすべての生き物と治めよと書かれています。神様が人間を創造したときに真っ先にされたこと、それは祝福されたということですよ。神様が私たち人間を創造したときに最初にされたこと、それは祝福したかったんですよ。人間を創造して祝福したかったんです。そしてその祝福とは何か、それが埋めよ増えよ、地に満ちよ、地を従わせよという、この世に与えられている権威を神様は人間に与えるという祝福を与えてくださったんです。私たちは神様に対してよくですね、神様私を祝福してください、祝福してくださいと祈りますよね。またある人はいろんなところに行って祝福を求めますよね。でも今日皆さん知っていただきたいこと、神様はすでに私たちを祝福しておられるということです。私たちがこの世に誕生したその時から、もはや神様の祝福の中に歩んでいるんですよ。神様は私を祝福してくださいと言う前に、神様はすでに私たちを祝福してくださっているお方であります。例えば私たちの人生がどんなに試練に満ちたような人生であったとしても、どんなに苦しみに満ちたような人生であったとしても、神様の祝福から外れて生きているわけではないんですよ。私たちはいつも神様の祝福の中で歩んできている、またこれからも歩み続けていくものであることを心から感謝したいと思います。でも神様が与えてくださったこの祝福の権威を奪われた出来事がありました。それがエデンの園で起こった出来事でありますね。神様は人間に全ての権威を与えたんですけれど、ある一つの約束をしました。それは善悪の木の実からは取って食べてはならないという約束を人間に与えられました。でも人間はその約束を守ることができなかった。悪魔が蛇に化けて人間をたぶらかしたんですけれど、悪魔の言うことに従ってその善悪の木の実を取って食べてしまうということによって、その全ての権威はサタンに奪われてしまいました。ですからイエス様が40日間の断食を終えられた時に、サタンの誘惑を受けた時に、聖書はこのように語っているんですね。それから悪魔はイエスを高いところへ連れて行き、瞬く間に世界のすべての国々を見せていった。これらの国々の権威と栄華とみんなあなたにあげましょう。それらは私に任せられていて、誰でも好きな人にあげてよいのですから、とサタンは言っているんですよね。私はずっとこの聖書の箇所に対して違和感を持っていました。いやいや、神様、この世は神様のものじゃないんですかって。聖書の中にこの世は御子によって作られ、御子のために作られたと書かれているんじゃないんですか。神様のものじゃないんですか。そのように思いました。でも悪魔は、そしてイエス様は知っていたんですよ。この世がエデンの園の出来事によって全ての権威がサタンに奪われたということをイエス様もまたサタンも知っていたんですよね。私たちは思います。いやいや、神様のものでしょうって。でもイエス様もサタンもそのことを知っていました。イエス様は私たちの罪の身代わりになって十字架にかかられたお方であります。それは私たちの全ての罪の身代わりとなって、私たちに永遠の命を与えるために十字架にかかって死なれたお方であります。でもイエス様の十字架はそれだけではないんですよ。イエス様はサタンによって奪われた権威を取り戻すという目的を持っておられました。そしてその権威を取り戻す方法が十字架と復活だったんですよね。イエス様の十字架と復活というのはものすごく大きな意味があります。それは悪魔の技を完全に滅ぼして奪われた全ての主権を取り戻すために大きな戦いをされた、それが十字架の御技と復活の技だったんですよ。今日の御言葉の中にあるように、 神はその力をキリストのうちに働かせて、彼を死人の中からよみがえらせ、天上において自分の右に座せしめ、彼をすべての支配、権威、権力、権勢の上に置き、またこの世ばかりでなく来たるべき世においても唱えられるあらゆる名の上に置かれたのであると書かれていますよ。これは十字架と復活によってイエス様はすべての権威を取り戻したということを宣言している、そのような聖書の箇所であります。イエス様はすでにすべての権威を取り戻しておられるお方であります。もはや人間が失ったすべての主権は、またすべての祝福はイエス様が今所有しておられるということを決して忘れてはならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。そのことを信じられる方は大きな声でアーメンと唱えていただけますでしょうか。人間が失ったすべての主権の源はもはやイエス様にありますよ。だからイエス様を求めるときに、私たちが必要としているすべてのものはもはやイエス様が持っておられるということを忘れてはならないんですよね。私たちはあのことこのこといろいろと考えますけれど、私たちが必要としているすべてのものはもはやイエス・キリストの中にあるということを知らなければならないんですよ。すべてのものが満ちあふれるまでに持っておられるお方、それがイエス様です。そしてそのイエス様が今どこにおられるのか、それが教会だと聖書は教えているんですよね。私たちはそのように聞くと、ああ教会はこの建物ですねと考えます。もちろんそのこともそうだと思います。でも今日知っていただきたいこと、それは私たち一人一人イエス・キリストを信じるすべての人たちが一つの教会だということも忘れてはならないんですよね。イエス様が満ち満ち溢れるまでに存在しておられるところ、それが教会です。それは建物の教会でもあり、皆さん一人一人が教会だということを知っていただきたいと思うんですよね。私たちがもし自分自身の内側がイエス様を信じるその心によって本当に満ちあふれるならば、イエス様もまた私たちのうちに満ちあふれてくださいます。そして全てのものを持っておられるイエス様が全てのものを私たちに与えてくださることでしょう。私たちはそのようなお方を信じているんですよね。だから私たちは生き方を変えていく必要があると思います。考え方を変えていく必要があると思いますね。クリスチャンは時々狭い考え方が好きなんですよ。こうあるべきとか、こうしなければならないとか、なんでこうしないのとか、まあ、そういうふうにしてですね、狭い考え方が好きなんですよ。そしてそういう人は言うんです。聖書に書かれてるでしょ、狭い門から入らなければならない、細い道から歩まなければならない、だからこうしなければならない、こうあらねばならない。でもそれはそういう意味とは少し違うと思います。狭い門から入りなさいということは、私たちが天国に行く道は多くのところにあるんじゃないよって、私たちが救われるのは唯一の道なんですよって、それはイエス・キリストを信じることだけが私たちが天国に行くことのできる唯一の道であるという意味なんですよね。狭い門から入らなければならないんですけれど、それは狭い考え方を意味しているものではないということを知っていただきたいと思います。私たちが救われる道、それはイエス・キリストを信じるただ唯一の道だということを知っていただきたいと思います。私たちはすでに全てを取り戻しておられるイエス様を信じているものですよ。だから私たちはあのことこのことを考えるのではなくて、もはや全てのものを持っておられるイエス様を求めるべきだと思うんですけれど、アーメンでしょうか。もちろん私たちに必要なものはいっぱいありますよ。あのことも欲しい、このことも欲しい、このことも必要です、あのことも必要です。でも私たちはあまりにも必要なことに目を向けすぎていて、その全てのものを持っておられるイエス様を見なければならないんじゃないかなと思いますよ。 もちろん必要なものはいっぱいあるでしょう。でもその全てを持っておられるのはイエス様なんですよ。だから私たちが求めるべきものは、呼び求めなければならないものはイエス・キリストの御名なんですよね。そしてこの御名の中に全ての権威と力と権勢があるということを知らなければならないんですよ。イエス様が満ち溢れているところ、それが教会であり私たち自身なんですよね。ですから第二コリントの中では、私たちは何も持たないようであるけれど、実は全てのものを持っていると書かれているのはそのためなんです。だから私たちは考え方を変えなければならないんです。生き方を変えなければならないんですよ。何も持っていないもののように生きてはいけないんです。私たちはもはや全てのものを持っているんですよ。イエス様を信じて私たちの心の内に迎えているというならば、私たちのうちにイエス様がいるというならば、全てのものを満ちあふれるまでに持っておられるイエス様が共におられるというならば、私たちもまた全てのものを持っているということを忘れないでいただきたいと思います。私たちはそのことを信仰によって宣言していくものでありたいと思います。いや現実的にはお金もない、いや現実的にはあのことも足りない、このことも足りない、いろんなこと考えることあるでしょう。でも私たちは信仰によって歩んでいくものです。それは現実を見ないということではありません。現実をしっかりと見据えた上で、でもなおかつそのことをはるかに超えて良いことをしてくださる神様を私たちは信じているんじゃないんですか。私たちがまだ目で見たことのないもの、聞いたこともないこと、考えもしなかったことを神様は予定してくださっておられるお方であることを心から感謝したいと思います。考えもしたことのないようなことを神様はそのようにしてくださるんですよ。私はこのようなメッセージを聞いたことがあります。皆さんの思いの中で、ああこうなったらいいなと思うことはもはや神の御心ではないというメッセージを聞いたことがあります。なぜならば神様はそれをまたはるかに超えるお方だからですよ。私たちの考えも及ばなかったこと、こんなこと考えもしなかったというようなことをなされるお方、それがイエス様ですよね。イエス様は非常に驚かすのが好きなお方です。こんなこと考えもしなかった、こんな道があったなんて思いもしなかった、こんな方法があるなんて考えもしなかった、それがイエス様のやり方ですよ。イエス様の方法ですよね。私は2年前の今ですね、2年後のこの姿を考えることはできませんでした。本当に思いもしなかったことです。私はこんな風に偉そうに皆さんに話をしているけれど、普段考えることは小さなことしか考えないんですよ。あんまり割とね、あなたの夢は小さいねと言われる人です。大きなことをあんまり夢見れない人なんですよ。でもイエス様は本当に素晴らしいことをしてくださるお方です。神様は私たちが目で見たこともないこと、聞いたこともないもの、考えもしなかったこと、そのようなことをなされるお方ですよ。なぜならば全てのものをイエス様は持っておられるからであります。イエス様を賛美したいと思います。このジーザスライフチャーチが3年4年、また10年と導かれていく中で、さらに満ち満ちている教会となることを心から願うんですけれど、アメンでしょうか。そしてこの教会と何らかの形で関わってくださっている一人一人の人生もまた満ち満ちたものになるようにと心から願うんですけれど、アメンでしょうか。イエス様は全てのものを持っておられるお方です。イエス様を慕い求めていきたい、そのように願います。一言お祈りしたいと思います。イエス様ありがとうございます。今日このようにしてジーザスライフチャーチの2周年の礼拝をこのように多くの方々と共に主を賛美し礼拝を捧げられたことを心からありがとうございます。イエス様、あなたは十字架と復活によって サタンによって奪われたあらゆる権威をもはや取り戻しておられることを心から感謝します。そしてあなたのうちに満ち満ち溢れている一切のものが今日私たちのうちにあることを心からありがとうございます。この教会は命に満ち溢れ、またイエス様の命が輝く教会でありたいと願っています。主よ、どうかこの教会を高に祝福し、またつながる一人一人をあなたが祝福し導いてくださいますように心からお願いいたします。主を賛美します。主を褒めたたえます。イエス様ありがとうございます。主を感謝して愛する主イエスキリストの御名によって今にお祈りをお捧げいたします。アメン。